恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の11章20節から45節までです。ヨハネによる福音書の11章20節から45節、はじめに27節までお読みいたします。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神におもてめになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもうた我らの主イエス様、あなたを褒めてたえます。この朝もあなたが私たちのところに臨んでおられ、そしてこの御言葉を通して私たちに今なお語っておられることを感謝します。そして私たち一同ともどもあなたのその癒しの御手のうちにあり、あなたの愛の中で私たちは生かされていることを感謝します。あなたこそよみがえり命です。我らはあなたを愛し、あなたを信じます。どうか今このしもべの唇および聞く人一人の耳、そしてこの改修一同ともどものこの体調をあなたが守り祝福し、また癒して力強くしてくださいますようによろしくお願いいたします。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様がこの地上に来られたその理由は、ね、人の、罪、それから死、ね、これを、そこから滅びから解放するため、ね、ということを私たちは知っておりますけれども、イエス様はさらにですね、この地上から人間のあらゆる弱さ、そして人が人として生きなくてはならないゆえの諸々の煩い、ね、そこからも解放してくださるために、主はこの地上に降りてきてくださって、私たちと同じ人間になってくださいました。イエス様は言われます。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです、ね、アーメン。確かにイエス様を信じる者は、ね、死んでも生きます。心臓が止まって、ね、そして、ね、死体となって燃やされて灰になって、ね、土に帰る。しかし再び蘇らされる、ね、これはもう皆さん信じておりますね。それと同時にですね、生きて私を信じる者は、この26節にありますね。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、ね、イエス様を、ね、信じて生きながらにしてイエス様を信じる人は、ね、決して死を見ることはない。これね、あの心臓が止まって、ね、先ほどのあの死ということではなく第二の死というものがあります、ね、人はみんな蘇らされます。 イエス様を信じて死んだ人も、また生きていながらにしてイエス様を信じずに死んだ人も、共に全部蘇らされて、そして死後裁きにありますね。そしてその裁きにおいて、永遠の命が確定する人と、永遠の死、第二の死が確定する人とおります。イエス様を信じている人は決してこの第二の死を見ることがないと書いてあります。私たちはイエス様を信じる、死んでも生きます。そしてそれのみならずですね、生きていながらにしてこの私たち、ね、病にかかりますね、何人かの方は、ね、マスクをしておりますけれども、病にかかる、ね、そのようなことにおいてもイエス様はそのすべての病もイエス様を負ってくださいました。イザヤ書に書いてありますね。彼はすべての人の病を負って私たちの、ね、痛みを担った。その彼が痛めつけられて、ね、あの十字架の上で痛めつけられたことによって私たちのすべての病、患いはあの十字架の上に釘付けにされたということを信じる人にはその命が適用されるんです、ね、私を信じる者はということをこのヨハネの住所に、ね、いくつか出てくるんですけども、そしてこの、ね、今冒頭最初にお読みしましたところで、ね、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますか、イエス様は問いかけておられますね。このことを信じますか。マリアは、はい、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。アメン。皆さんもこのイエス様が生ける神の御子キリスト、キリストは油注がれたものという意味です。メシアという意味です。キリストがメシア、すなわち救い主であり、王であり、預言者であり、また買い戻しの権利のあられるお方であるということを、ね、信じる、その人にはこの特権、すべてのイエス・キリストから来る特権、ね、病の癒し、ね、死人のよみがえり、ね、悪霊の追い出し、ね、またもろもろ、この聖書に書かれてあるすべての特権が皆さんのものになるということを、このことを皆さんは信じるでしょうか。アーメン。そのアーメンの祝福が皆さん一人一人の上にありますように。アーメン。こうして、ね、マリアは信じると告白しましたけれども、さらに、28節以降です。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女について行った。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこで、イエスが、は、彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし、盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか、という者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。ここで、ね、イエス様は涙を流されました。この、ね、イエス様が愛されたラザロ、ね、この兄弟が、ね、死んだということで涙を流されたのではありません。 イエス様は、ね、ここに来る前に、ね、知っておられました。ここに来るまでに、まあ、2日の道のりが、かかるんですけども、でその前に、ね、イエス様がその2日の道のりがかかるその遠くにいた間にイエス様は、ね、ラザロが病気だということを、そのことを伝えるものがありましたけど、しかしイエス様は、ね、なおも2日間そこに滞在されたんですね。わざとです。あえてです。そして2日滞在された後に、さあこれから、もう一度ユダヤに行こう。この、ね、ラザロが死んだということを、ね、イエスさんは知っておられました。イエスさんはその時、ラザロは眠ったのです。と言ったんですけど、しかし、ね、弟子たちは、死を眠ってるならば、また彼は助かるでしょう。言うんですけど、しかしイエス様ははっきりとラザロは死んだのですって2日前に言って、そしてこの11章の、まず 4節を見たいんですけども、このラザロが病気ですって伝えるものがあった時にイエス様が言われたのがこの4節。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。アメン、ね。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。アメン、ね。あらゆる病気についても、あらゆる患いにおいても、あらゆる、ね、お金がないということについても、それは、ね、イエス様にあって神の栄光にチェンジすることが可能なんです。信じるならばです。アメン。そして、さらに、ね、この、14節のところで、ね、そこでイエスはその時、はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわち、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。ね、なんとイエスは喜んでます、ね。何について喜んでるのか。あなた方がね、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでますね。その場に居合わせていたならば、ね、彼女たちが言うように、ね、イエスさんがその場に居合わせたならば、彼は死なずに済んだでしょう、ね。マリアもマルタも、二人とも口を揃えて言いました。弟子たちも、ね、イエスさんは病を癒すお方だということを、ね、知っておりました。しかし、そこにイエスさんをわざと居合わせなかった。そしてラザロは死にました。ね、イエスさんはラザロが、ね、死なずに置くことをおできになったでしょうね。病で苦しんで、ね、苦しみの末に死んでしまう、ね、ということを、これをイエスさんはとどめておくことはできました。なんでこんなラザロを苦しい目に遭わせて死なせたのか、ね、人は思うかもしれません。ね、大勢のユダヤ人たちがそこに集っておりました。大勢のユダヤ人たちも、ね、この、ね、ラザロが愛を愛しておられた、ね、イエスは涙を流されたほどにこのラザロを愛して、ね、いる。このユダヤ人たちはなんでイエス様のことを、ね、このラザロをこんなにも愛されたのか、ね、言ったのか。それイエス様が涙を流しておられるのを見たからです。じゃあなんでイエス様は涙を流したのか。このラザロが死んだから、ああ、もう会えないんだ。そのことを一緒に涙を流されたのか。いや、違います。イエス様は、その直前に心の憤りを覚えられました。何を見たら心の憤りを覚えられたのか。これ33節ですね。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え。って書いてありますね。イエス様は憤りを覚えられます。人が本当に罪において病において死において束縛され、そしてその下で絶望し、その前に無力で泣くしかないということを、ね、人は病の前に、罪の前に、死の前に、悪魔サタンの前に無力でただ泣くしかない。それをイエス様は見て霊の憤りを覚えて、心の動揺を感じて、そして、ね、涙を流されたんです。人はなんと弱く、また 羊飼いのない羊のように弱り果てて、ただ、ね、滅んでいくしかない。また人が死んでいるのを見ては泣き、人が病の中にあることを、貧しい中にいるのを見ては泣き、そういうふうに、ね、弱い存在であるのか。イエス様は涙を流されます。イエス様は、ね、血も涙もないお方ではないんです、ね、涙を流されるほどに人を憐れみ、ね、腹渡がちぎれる思いを持って、皆さんの病や貧しさや、ね、もろもろの罪から来る報酬、死、ね、これに対して本当にイエス様は涙を流されます。それを拭い去るためにイエス様はこの地上に降りてこられたんです。イエス様は、ね、感情がないお方ではないんです。イエス様は深く悲しんで涙を流される、イエス様が涙を流される場面、この場面において1つ目、それからもう1つ、イエス様が、ね、エルサレムに入られる時、そのエルサレムを見て泣きました。ね、ああ、エルサレム、エルサレム。ね、私は何度、ね、面取りが雛を集めるようにあなたを、ね、集めようとしたか。何度あなたを救い出そうとしたか。しかしあなたはそれを拒んだ。ね、このことについて涙を流されました。ね、イエス様は救いの手を差し伸べます。病を癒されます。ね、死人の蘇りもされます。けれども人の側がそれを拒むとするならば、もうその人はただ病、罪、死の中に飲み込まれていくだけで滅びるしかない。そのね、かたくなな心、人が救われようとしない、ね、イエス様のところに来ようとしない、そのかたくなな心、人が、ね、もしイエス様を受け入れないならば、イエス様を跳ねつけるならば、その人はもう永遠の滅びに行く以外にはない。そのことをイエス様は泣かれます。本当にイエス様は人が滅びるということを望んでおられません。病に、貧困に、の中で、罪と死の中で、あえいでいるままの状態をイエス様は望んでおられないから、人は死から免れるということを、そのことをイエス様がしたいために降りてこられて、神の御座から降りてこられて、人となられて、人として、ね、十字架にかかって、そして蘇ってくださったんです。イエス様は蘇りです。命です。このイエス様を信じる者は死んでも生きます。で、イエス様は、ね、このユダヤ人たちの言葉も憤りを覚えました、ね。ご覧なさい。盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか、そういうふうに言うものもありました。このユダヤ人たちはですね、死んだらもう終わりだ、イエスさんは生きている人の病気を癒すことはできるという、ね、その限定的なことはできるだろうと踏んでいたんですけど、しかしもう死んでしまったらイエス様にもどうしようもできないだろう、そういうふうに思ったんですね。イエスさんはそのことに憤りを覚えられます。イエス様は蘇りです。命です。死んでも生きる、そのことがイエス様におできなるお方です。でそこで、39節からイエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。で、もう4日経って、そして臭くなっているんですね。もうある程度の、ね、腐敗がもう進んで、そして、ね、もうもしかしたら虫もついていたかもしれません。そのような状況で、それで、ね、40節において、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る。この石を、ね、もう葬って4日も経つその墓石を取り除けるって、ね、これは普通の人間はしないですね。いくらどんな偉い人が、ね、墓を石を取り除けなさいと言ったとしても、ね、ちょっと躊躇するものですけども、イエス様は、ね、言われました。その石を取り除きなさい。当時は大きな石が、もう人が、ね、人のぐらいの大きさの大きな石が、ね、そこに転がして、ね、そして蓋が、その穴に蓋が閉められていたんですね。この洞窟の穴に。そして、しかし マルタはこのイエス様の言葉、イエス様を信じるならば神の栄光を見る、もう口では言いました。しかし、ここにおいてイエス様に再度言われました。そこでマルタは行いをしたんですね。で、それで41節、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお遣わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。アメン。石は取り除かれました。そしてイエス様は目を天に上げて祈ります。そしてこの祈りはですね、イエス様のプライベートな祈りではないんですね。公の祈りです。この祈りをしたのは、周りにいる群衆のために、この人々がイエス様のことを信じるため、イエス様が神様から使わされたお方であるということを信じるために、あえてこのことを祈ったんです、父よ。要するにイエス様と神様は父とこの関係です。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。もう過去形なんですね。イエス様は願い事はもう聞かれた。そうです、マルタはイエス様が、神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになるということを、知っております。マルタは言いましたね。そうです、イエス様の願いは、父なる神様に聞き届けられるんです。ですからイエス様が、この人を癒してください、この人を蘇らせてください、そういうふうに言う祈りは父なる神様に聞き届けられます。そして皆さんもイエス・キリストの名前によって祈るならば、その祈りが聞き届けられるんです。だから、皆さんイエス様の名前によって祈るということを、これが大事でだって、言いましたね。主の御名によって祈ります。アーメン。そういう祈りをする人は、私から正されます。イエス様の名前はって、イエス様の名前が必ず、肝心なんですね。イエス様の願い、それは父なる神様に聞き届けられます。そしてこの、祈りをしたのは、もう周りのにいる群衆たちが信じるようになるためです。そして、43節、そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。アーメン。これをもう本当にびっくりするべき場面です。洞窟の中です。その中には死体が、転がっています。死臭が漂っております。その暗い墓穴、石が取り除かれました。もう死体です。その中にあるのは。しかしイエス様が、大声でラザレを出てきなさい、このイエス様の命令によって、もう腐っていた体が、たちまち、生きた体になって、もうついていた虫も、取り除かれて、そしてしかし、布切れは相変わらず巻かれたままでしたけれども、しかしラザロはですね、この穴から、もう顔も布で覆われていて見えなかった。ですからもう手すがり状態で、石を、石のところから、出てきて、転んだりしたかもしれません。人々はもう、そんな状態の、死んだはずの人がそうやって生きて動いているのを見て、もう大声出して驚いて恐れたことでしょうけど、しかしそれは喜びへとチェンジしました。このラザロが出てきて、そして、大勢の人々が、このイエス様をもう信じざるを得ませんでした。ここまで、もうされてしまった。大勢の人が見ていた。皆さん、このことは可能なんです、イエス様にあって可能です、死んでいたものが生き返るぐらいだったら、風が、癌が、 病が癒されるということ、イエス様は癒してくださるお方であるということを皆さん信じるでしょうか。アメン。イエス様にはおできになります。人にはできません、ね、人の自分の力によって、ね、科学を発達させて、ね、病を癒すということ、それは、ね、ある程度は可能になってきたでしょうけど、しかし決定的な死というもうどうしようもない病、これだけは人間にはどうしようもありません。これをイエス様は癒してくださるお方なんです。あらゆる、ね、病だけでなく諸々のことによって人間は死にます。罪の結果ですね。ある人は、ね、人から殺されて、ね、死ぬこともあるでしょう。それもまた罪の結果です、ね、とにかく人の死は全て罪が関わっています。それに死ぬんですけど、しかしイエス様はあらゆる、ね、人間のこの罪、ね、重荷、ね、それらを取り除くために主は、ね、来てくださいました。冒頭で宣言しました御言葉はローマ人への手紙の8章なんですけれども、ローマの8章の10節と11節です。ローマ8章の10節から、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。アメン。ですから私たちがイエス様を信じる、それならば御霊が私たちのうちに宿られる、この、ね、御霊がもし私たちのうちにおられるならば、イエス様を死者の中からよみがえらせたその方の霊が私たちの中にも皆さんの中にも働いて、皆さんの死ぬべき体をも生かしてくださるんです。イエス様は病を癒されるお方のみならず、死人の中からよみがえらせるそのことの、ね、お出来になるお方です。イエス様はイコールよみがえりです。イエス様はイコール命です。そしてこのイエス様を信じる者はよみがえり命を体験します。皆さんこのイエス様のよみがえり命を体験したいでしょうか。アメン。アーメンと言った皆さんは信じましょう。そして宣言しましょう。そしてこのイエス様にあってますます健やかにされて、リッチにされて、この人生生きている間を本当に豊かに、そしてますます祝福されて、多くの人々をこのイエス様と導いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが我らのよみがえりであり命であることを感謝いたします。私たちはあなたに信頼いたします。あなたを信じます。それゆえに私たちもこの特権が私たちに委ねられているということを感謝いたします。今世間においては諸々の病、また貧困、その他死に属するものが死をはびこっておりますけれども、しかしあなたにあってそれらは、イエス様にあってそれらは取り除かれることを感謝します。信じてバプテスマを受ける者は、信じる者には次の印がある、すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アーメン。イエス様がこの特権を私たちに託してくださったことを感謝します。私たちはいかに死を信じないで、あるいは信仰者ではなく普通の人になる時間をただ過ごして、主よそのことをしないでいるでしょうか。私たちは信仰者としてこの与えられた特権を大胆に活用するものでありますように。そして病は癒され、悪霊は追い出され、そして毒を飲んでも害を受けず、蛇をもつかむ、新しい言葉を語る、主よこの印がますます我らのものとされていきますように。どうかあなたが一人一人に 語りかけてくださいますように、そして働いてくださいますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名をご名前感謝いたします。今日も私たちを愛して、私たちの最大の弱さであり立ち打ちどころがないこの死について、あなた自身が勝ち得てあまりある方であり、まだこの死から私たちをあがらい出してくださるお方であることを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたは愛するナザロをわざわざ彼が完璧に死ぬその時までナザロのそばに行くことをせず、完璧に彼が死んでから、彼の死を確認してからナザロのそばに行かれて、その完全に死んだその死に対してもその息を、またその生を与えるお方であるということを教え、それを見た弟子たちが後のイエス様のその復活に、自分たちのまだあらゆる苦難や迫害や殉教に対してのその準備ができますように、主よ、あなたのなされたこの生死、この私たちの力ではどうにもならないこの状況の中において、これをもあなたが支配なさるお方であることを、今日の御言葉を通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたは腹渡がちぎれるほどこの死に対して憤りを覚え、そして悲しまれたお方です。それは主よ、この死というものはもともと私たちにはなかったもので、私たちは神と共に永遠に生きるものとして神に似せて作られており、そして死を味わうことなく、もともと私たちは主のおられるその見どころにおいて幸せに永遠を本当に住む生きる存在でした。死というものが罪によって人の中にはびこって、はびこって、そして罪によってその権利を得て、そして人々を死なせるその場面をしよう。罪によって死ぬ人間は本当に悲痛に思うこともなく、ただただ悲しむしかない、憤りを覚えることもなく、ただただ宿命的に受け入れ、そして悲しむしかないものでした。でもしよう、あなた自身はその罪が入ってきたそのプロセス、それが惑わしによって入ってきたということを知っておられ、惑わしによって入ってきた死によって死にゆく人の死に対して、主よ、あなたは憤りを覚え、そして腹渡がちぎれるほどのその悲しみを覚えていた主であることを感謝いたします。主よ、今日の時間私たちはあなたに告白します。罪このものに慣れ親しんでしまい、それによって殺されても、その殺されるということにも慣れ親しんでしまい、死というものを私たちは本当に普通に受け入れてしまいがちなものです。主よ、私たち一人一人が本当は自分が死なずに生きる存在であったということをもっと気づき、この罪によって私たちに襲いかかってき、そして権利を得て私たちを死へと追いやるこの悪魔サタンに対して、私たちも憤りを覚えることができますように、そして主ご自身がその死を打ち滅ぼして、ナザレよ出てきなさいと言いました。主よ、私たちも主と共にこの死に対して、主よ、憤りを覚え、踏みつけ、そしてイエス様のように私たちもあらゆるこの死を味わっている人々を出ておいでと命令することができますように、死にとどまっている人々を、死にとどまっているあらゆる人々を出ておいでと、主よ、私たちも命令し、彼らを出てこさせることができますように、主よ、あなたが私たちを助け祝福してください。今日あなたが 新たにこの御言葉を通して私たちになされたこの悟りを心から感謝いたします。私たちは今日この御言葉を通してあらゆる死にとどまっている人々に対して、主は腹渡がちぎれるほどの憤りを覚え悲しむ方であるということと、そして出ておいでと命令して来させる方であるということと、完璧に死んだような状態にある死んだ人であっても出ておいでと言った時に、主よそれは有効であったということを覚えさせてくださったことを感謝いたします。命の君イエスキリストにあって、主よ本当に私たち自身も一人のナザルのように、主が私たちを出ておいでと宣言してくださり、あらゆる死から私たちは本当に出てきたものとして、主よ今あなたの御前にいて、この早朝あなたの御前であなたを礼拝し、この御言葉に預かり、出ておいでという主の御心に預かり、主の御名にアーメンしていることを感謝いたします。私たち一人一人があらゆるこの 死の病から出てきたものとして、まだ主よあらゆる困難や迫害の中から出てきたものとして、あなたの御前において今日一日を過ごすことができますように、主なる神が私たちになされるその大いなるその御名を心から感謝いたします。主が栄光を受け取ってくださることを感謝いたします。今日あなたが私たちになされた技、出ておいで、この出ておいでに私も入っていることを心から感謝して、私たちの王であり主であるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。